皆さんこんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本、演出、出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは、私、京都弁護士会所属の弁護士、新井が務めさせていただきます。先月の放送でもお話ししましたけれども、京都弁護士会では毎年4月に新年度の会長1名と副会長4名が就任いたします。先月の放送では新年度の会長であります小川弁護士にお越しいただきました。で、今回は新年度の副会長の4名のうちの1人、戸田副会長にお越しいただきました。戸田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
初めてのラジオということで多少緊張されてるようですけど、
はい、緊張してます。
はい、で戸田さんに加えまして、このラジオでも何度も出演されてます笠中さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ですね、まあ最近のところで言うと、まあこの話題は避けて通れないだろうというのが、東日本大震災ですね。これはもう毎日毎日、まあ報道されておりますけれども、これについてまあなかなかね、コメントも、まあ、どういう言葉を使っても、あの被害をこう表すには、なかなか心もとないところではありますけれども、まあ、どういった感想というか、お持ちですか。じゃ戸田さんから。
やっぱり今一番気になっているのは、まあ、あの、仙台の弁護士なんかから話を聞いている、うん、やっぱり司法の問題ですよね、うん、僕らからすれば。
はい。
はい。あの、裁判所は最初の1週間ぐらいはずっと止まってたっていう話ですし、うん、僕の知り合いの仙台の弁護士でも、事務所がもう、あの、書類がバラバラになった、うん。で、仕事にならんから、あの、炊き出しに、NPO 法人に、うん、僕は炊き出しに行ってるんだ、なんていう人もいましたので、
うん、
その辺のも、ね、あの、司法、これからどうなってくるのかっていうのがすごい気になってますけれども。う
ん、なんか依頼者と連絡が、なんかつかない方がいるとかね、その、まあ、例えば100名いたら全員が全員連絡がつくわけじゃなくて、そもそもまあ行方不明で今後まあ仕事どうしていったらいいんだというか、まあ、そういうこともあるみたいで、まあ、事務所もね水浸しになって、まあ、書類がダメになってしまったりとか、まあ、そういうこともあるみたいですね。
はい、
笠中さんはいかがですか。
そうですね、私はまあ弁護士をしていまして、はい、まあ、弁護士とよく比べられる職業として、まあ、お医者さんがありますけれども、うん、まあ、お医者さんがね、まあ、震災直後から非常に活躍されているのに比べて、
うん、
まあ、弁護士として何ができるのか、あるいは何もできないなという無力感にちょっと感じてましたね、
うんうん。
で、まあ、もちろんお医者さんっていうのはまず命を確保される方だと。で、弁護士というのは命の次に大切な、まあ、お金であるとか、まあ、経済的な基盤であるとかいうものを確保する立場だと思いますので、今度は弁護士が活躍する場が、命が確保された後は弁護士が活躍する場があるのかなと思ってます。
そうですね、まあ、日本 の、 その国民全員と、まあ、あとは企業とかいろんな団体っていうのが今、まあ、自分たちに何ができるんだということを、まあ、一生懸命考えてそれぞれの支援の形をしているのかなと。でさっき笠中さんが言われたそのお医者さんであれば、まあ、人命救助ですね。で弁護士であれば弁護士しかできない、弁護士だからこそできることが、まあ、あるわけで、で、まあ、京都弁護士会としても、もちろん、まあ、何もしないわけではなくて、活動をしていこうと現にしているというところがありますので、ちょっとその辺について戸田さんにお聞きしたいと思いますけれども。
はい、まあ、あの義援金をまず集めるということは、あの他の団体の人たちもやっていると思いますけれども、うん、まあ、京都弁護士会でもやっています。でそれだけじゃなくて、これから先のことになると思うんですけれども、はい、京都に避難してきている被災者の方も、
うん、
聞いているところによると500名ぐらいはもうおられるということで、うん、その人たちの心配事なんかについて相談する窓口があった方がいいだろうということで、うん、4月18日から電話の相談を始めました、うん、でフリーダイヤルですので無料であの相談できることになっていますので、あの被災者の方々もしも聞いておられることがあれば、
はい、
あの電話いただければと思います、
うん、
でまたあの被災地に実際に赴いての法律相談なんかも要請が来ていまして、ゴールデンウィークであるとか5月入ってから京都弁護士会からも何名か、仙台や岩手現地に法律相談に行くことになっています、
うん。そのあたりの、まあ、具体的にじゃあどういうふうに例えば電話番号の話とかどういうふうにしたらいいんだっていうのはちょっとこの辺はまたブログでもあのきちんと案内をしたいと思っておりますので、ぜひそちらの方も、ご覧ください。
あるいはね、京都弁護士会ホームページありますので、
ね、そうですね、
そこを見ていただいてもいいと思います。
は
い、
載ってますので、
はいはい、ぜひ、まあ、相談をしていただいて少しでもお力になれればと 思っております。私自身も、まあ、実は親友というか、まあ、かなり親しい人が仙台にいて、まあ、その方から、まあ、生の声を聞くと、まあ、本当に大変だなというのを思ってますんで、なんとかできることをしていきたいと思います。少し、じゃあ話題は変わります。これから、まあ、ここからいろいろ弁護士として、まあ、こういうことをいろいろしてるんですよということを、まあ、いろいろお話ししていきたいんですけれども、まあ、戸田さんがですね、まあ、これは実は笠中さんもそうなんですけれども、まあ、弁護士の分野で結構力を入れておられるところが、まあ、子ども関係のところというふうに聞いてます。まあ、そこは間違いないですね。
そうですね。
はい。
はい。で、その子ども関係って言っても、まあ、いろんなことが、いろんな、まあ、事件の分野がありますけれども、戸田さんはどの辺のことに力をこれまで入れてこられたんでしょう。
僕は特にその少年事件を中心にやってきています、
うんうん、非行を犯した少年ですね、まあ、犯罪行為をやった少年と、
はい、
これはまあ成人の場合は我々の弁護士の立場は弁護人と言うんですけれども、少年事件の場合は実は付き添い人という名称が変わるんですね。
そうですね、う
ん、その辺の違いっていうのはどういうところにあるんでしょうかね。
僕は大きくは変わらないのかなと思ってるんですが、うん、付き添い人という言葉、なんで付き添い人って言うんだろうというふうに考えてみたことがあるんです、うん、
はい、
まあ、弁護人じゃなくて付き添い人という、
うん、
付き添ってあげる存在なんだなというところですね、
うんうん、
まあ、その少年なら少年、そのお母さんならお母さん、お父さんならお母さん、
うん、
みんなに僕らが付き添ってあげて、で一緒にこれから先彼なりみんなが立ち直っていくためにどうすればいいんだろうっていうのを一緒に考えていく存在でありたいというふうに、
うん、
そこが弁護人と付き添い人との違いなんだろうなと思っています、
うん、笠中さんもその付き添い人としての活動はもうこれまで何度も何度もされてきたわけですよね。
そうですね、まあ、もちろん戸田さんと比べると全く数においても歴においても違うと思いますが、うん、何件かはやってます、はい、
その付き添い人としての活動、これを、まあ、付き添い人って初めて聞いたよっていう人に、まあ、分かりやすく理解してもらうにはどういったことをやるというふうに説明すれば。
なかなか一言では難しいんですが、うん、まあ、簡単に言うとやっぱりその少年ですね、
うん、
少年と、まあ、よく話をする、
うん、
ね、よく話をして、まあ、少年がどういう生い立ちで育ってきたのか、
うん、
あるいは今どういう環境にいるのかも含めて全て、把握をして、
うん、
これから少年にとってどんなことが必要なのかということを先ほどもありましたが一緒に考えていくというのが付き添い人だと思います、うん、で一方で、ね、弁護人というのはやっぱり弁護する、要するに、まあ、被告人ですね、
うん、
被告人の言い分を、まあ、裁判所に伝える場なのかな、
うん、
立場なのかなというふうに思いますね、うん、
その成人が、まあ、刑事、まあ、犯罪を犯したときにですね、まあ、最終的には、まあ、よくドラマとか、まあ、ニュースでもやる、まあ、裁判ですよね、公判といいますけども裁判がありますけれども、これは少年の場合は実はああいう公の場で、まあ、公開の場でやる裁判と違って、まあ、審判という名前を、審判という名前がついてますよね、
はい、
でそれに向けてさっき、まあ、笠中さんおっしゃったような、まあ、何が必要かと、それが、まあ、まあ、被害者への謝罪や弁償であることもあれば、まあ、働く場所の確保であるとか、あとはまあ学校にきちんと、まあ、例えば身体拘束をされてしまうとね、1ヶ月ぐらいずっと学校に行けないので、まあ、ちゃんと復帰できるようにしたりとか、まあ、そういうことも付き添い人の役目かなと。私自身も結構付き添い人は好きでというとまたあれですけれども、結構 まあ、やってます。でこの、まあ、少年事件のやりがいというのはどの辺にあるでしょう。これはもうどちらでも
やっぱり、
はい、
先ほど新井さんが言ってた通り、
はい、
まあ、1月ぐらい身体拘束されるんですけど、まあ、他の大人の刑事事件に比べたら、
うん、
期間は短いと思うんです、
はい、
期間は短いけれども、その間にいろいろずっといろんな話をしていくうちに変わっていくのが実感できた時、
うん、
最初もう拗ねていたりとか、
うん、
もう開き直っていたりとか、もう自分はどうせ少年に行くんだからいいんだというような感じでいる子供であっても、
うん、
まあ、ずっといろいろ話をしていて、まあ、例えば親から見捨てられてないとか、
うん、
自分がやったことの重さを認識したとか、
うん、
そういうことによって、まあ、大きく変わっていく子がいるんですね、
うん、
でそれをその目の当たりにできるというのが僕は一番のやりがいかなというふうに思ってますけど、
笠中さんどうですか。
もう本当におっしゃる通りです、うん、はい、
私もおっしゃる通りだと思います。やっぱ変わっていく姿ですよね。
そうですね。
なんかもうね、本当にまあまあ、もう繰り返しいませんけども、まあ本当におっしゃる通りだと思います。
ただ、なかなか変わらない子もいることは確かです。ですはい。
まあね、最後までなんかこう、ああ、心が通わなかったのかなっていうこともあれば。
ね、それはそうですね、はい。
通ったなっていうこともあれば。結構その、私は嬉しいのがその、残念ながら少年院に行ってしまったと。で、まあ残念ながらというのは少年は行きたくないので、まあ少年にとってはまあ残念な結果になってしまって。でも、少年院に行ってから、いや、先生ありがとうございましたっていう手紙をね、いただけることがありまして、あれはやっぱ嬉しいですね。
そうですね。うん、まあ、成人と違うのはやっぱり終わってからも結構付き合いが続く方も何人かいると。もちろん全員ではないですが、そのあたりはかなりいい違いがあるのかなと思いますね。
そうですね。
で、まあ、その、我々、まあ、付き添い人という形で、まあ、お仕事をするんですけれども、まあ、我々な、まあ、一応、ボランティアではないので、一応は費用は、いただかんといかんということで、この辺のその付き添い人をつける制度、どうやったらつけられるのかっていうところについて、ちょっと戸田さんからお話を伺いたいんですけれども。
はい。大人の刑事事件ですと、まあ、逮捕されて、から裁判にかかるまでいわゆる容疑者と言われている段階でも国選弁護人がつきますし、うん、その人が実際に裁判になった時でも国選弁護人がつきます、
うんうん、
で少年の場合はいわゆる容疑者と言われている、まあ、警察なり検察官に捜査をされている段階は国選弁護人がつくんですけれども、うんうん、それがいざ審判の段階になって事件が家庭裁判所に行きましたということになって、そこから先が付き添い人なんですが、うん、付き添い人がつくのについての国選というのが極めて狭い状態になっているので、
うん
うん、現在は我々弁護士が、まあ、自費でですね、
うん、
基金集めて、それで付き添い人援助事業という事業をしてまして、そこのお金出して付き添い人がつくというのが多いパターンかなというふうに思いますね、
うん、
ただそれではやっぱりその大人にはみんな国選弁護人がつくのに、大人よりも多分弁護士の援助必要だと思うんです、
うん、
そういう子どもたちに対して国選弁付き添い人がつけられないというのは極めておかしなことだなと、
うんうん、
やっぱり大人と比べるとどうしてもおかしいなと思うので、まあ、そこは国選付き添い人の範囲を広げてもらうように今活動してるところなんですけどね、うん、
その容疑者と言われてるところっていうのは、これはまあ実はもう原則的に少年だろうが成人だろうとまあ同じなんですよね。
同じですね。
その、はい、まあ逮捕されて拘留ということで、まあ身柄を拘束されて、でそこから先が成人の場合だとまあ裁判所の方に、まあ起訴と言って、この人の裁判をお願いしますという形になるんだけれども、少年の場合は家裁送致と家庭裁判所に送致をされて、まあ、審判をすると。その送致の段階でずれるんですよね、
う
ん、少年と成人というのは。
ね、はい、
なので、まあ、これは国選も少年の場合の国選は遅かったですね、そもそもできるのが。
そうですね、狭い範囲の国選付き添い人ですら、まだ10年も経ってないぐらい
ですね。ね、その成人と比べて、まあ、やっとできたと思っても、やっぱりなかなかそれが狭いので、はい、実際我々が、まあ、出会う事件のほとんどはもうつかないですね、国選弁護はね。
国選付き添い人はそうですね。
国選付き添い人ですね。
重い事件、強盗致傷とか、うん、殺人とか放火とか、そういう事件にしかつきませんね、
うん、なのでぜひ、まあ、これは国選化をしていただいてというか、まあ、するように我々もまあ頑張ってなんとか多くの少年に今国選で弁護士がつけばいいなと思ってます。で、あとは、まあ、この、今の話っていうのはずっと非行を犯してた、来た少年の、まあ、更生に向けてっていうところでしたけれども、まあ、子供のいろいろ問題っていうのはこれだけでは、まあ、決してないんです。です。それについて、ちょっと笠中先生から他にどういう活動が？
そうですね。はい、児童福祉というのにも弁護士は関わっておりまして、
はい、
まあ、簡単に言うと虐待された子供に対して、うん、まあ、児童相談所と、まあ、協力をして、まあ、ケアをする。あるいはもう極端な話、裁判所の方で、決定を得て、強制的に親から引き離してでも子供を守ると いうような活動もやってます。うん、まあ、ちょっと乱暴な言い方かもしれないですが。うん、で、あと、やっておりますのが、子供を引率して、法廷傍聴というのを、春休みであるとか、夏休みにやってます。
うん、
あと、プラス、子供の権利110番というのがありまして、無料で、お電話で子供に関する問題の相談を受け付けしております。
うん、
こちらについても、ホームページを見ていただければご案内しておりますので、ぜひ見ていただければと思います。
わかりました。まあ、いろんな活動が、まあ、弁護士としては本当に多種多様な活動があるんですが、まあ、こうして今話しているのは、まあ、戸田さんにしても笠中さんにしても、まあ、子ども関係で、結構やってきたと。でけれども、まあ、いろいろ弁護士によって、まあ、専門分野とまでは言いませんけれども、それぞれ、まあ、こういう事件をよくやるなというのがあると思うんですけど、戸田さんの場合はこの子ども関係、をよくやりだしたのって何かきっかけとか動機とかってあったんですか？
受験時代に、まあ、昔の受験制度の中で僕はその刑事政策という科目を選択してたんですけど、
はい、
そこで少年法を勉強していて、うん、まあ、興味があったというのが一点で、うん、もう一点は弁護士になった初日にその子どもの権利の委員会での学習会に参加しないかということで先輩の弁護士に言われて参加をして、うん、でそのまま、まあ、懇親会まで出て、
うん、
でみんなの前でこれから頑張ってやりますと
フレッシュですね
言ったらすぐに事件が舞い込んできて、
はい、
それでやっていくうちにやみつきになってしまったと、そういう感じですね。
今に至ると。
はい。
笠中さんはどうですか？
まあ簡単に言うともう子供が好きにつきますね、
うんうん、そういうのって弁護士になる前からある程度描いてました？こういうことやりたいなっていうのは。
そうですね、やっぱり弁護士になる前から子どもの問題についてはある程度やりたいなという気持ちはありましたね、
うん、なかなかそういうね、今さっき戸田さん言われた通り、まあ、少年法なんか学べばそうですけども、意外とイメージはしづらいような気は、私は全然こうイメージはしてなかったので、まあ机上の勉強なんてね、なかなかイメージしてなかったんですけど、わかりました。私もまあ私も結構少年時期なんでかなって思うと、まあやっぱりさっき戸田さんの言われた通り、やりがい、まあ一見やってみてやみつきになったというのが実際のところかなと。やっぱね、何でもやってみると、あ、こんなに面白いのかというのがありますね。じゃあこの辺で一度ですね、曲に行きたいと思います。今日は、戸田さんが持ってきてくれましたんで紹介をお願いします。
はい、私4歳の子供を持つ父親なんですけど、この曲を聴くと、まあ、お父さん頑張ろうという気持ちになる曲です。ファンキーモンキーベイビーズのヒーローを持ってきました。
はい、京都弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、後半に参りたいと思います。前半から出ていただいております戸田さんは、冒頭にも紹介した通り、まあ、実は副会長でいらっしゃいまして、まあ、ちょっとその副会長職について聞いてみたいなと思っております。
はい。
まあ、この副会長職、まあ、立候補という形を、まあというか、取っておりまして。
そ
の
では、ね、
立候補された、最終的に立候補された動機っていうのをちょっとお聞かせいただきます。
京都弁護士会の副会長っていうのは4人いるんですけれども、
はい。
3人決まっていたところを、まあ、ずっと、旗から眺めてまして4人目がなかなか決まらんという話を実は聞いていて、どうなんやろうなと、もう完全に他人事のようにいたんですけれども、
うん、はい、
まあ、去年の12月の半ばぐらいに、まあ、会長予定の、まあ、先月
そうですね、出てい
らっしゃった、
はい、
小川先生から直接声がかかりまして、
うん、
戸田君一緒にやろうと俺という感じで最初ものすごくびっくりしたんですけれども、
はい、
まあ1週間ぐらいこういろいろ考えて、まあよしやってやるかというふうに思って履行することにしました、う
ん、今弁護士としてのキャリアは何年目ですか？今
10年経って11年目になります、
うん、大体副会長職に就く弁護士って大体この年代なんですかね。10年
から12、3年ぐらいのことが多いですね、
うんうんうんうん、
ちょっと早いかなという気もします、うん、
さっきその俺って言ったことから分かるように全然予想はしてなかった。
予想してなかったですね。
なんかその小川先生と別にこう、はい、ね、同じ事務所でもないですしね、特別こうなんかっていうことでもない。なんでなんですかね。
小川先生も実は、
はい、
いわゆる子供族なんですよ、
うん、あ
なのであの結構知り合いではありましたし、うんうん、まあ、いろいろ普通に話のする中ではあったんですけどね、
まあ、そういうところで、まあ、小川弁護士が戸田さんをずっと見ていて、自分が会長をやるなら彼だと
そこまで思ったかどうかわかりませんけど、
私の右腕は彼しかいないと、
はい、
でまあ最終的に決意をされたということは、まあ、当然ね、こういうことをやりたいというのは当然あると思うんですけど、この、まあ、任期1年ですよね、1年間の間で、まあ、こういうことを実現したい、力を入れたいっていうのはありますか。
まあ、そんな大それたことはできないと思うんですけど、
はい、
まあ、若干副会長4人の中で若いということもあって、うん、あの司法修習生であるとか、うん、ロースクールの学生であるとか、そういう人たちに関わる委員会の担当をする副会長になったんですね、うん、そういうこともあるので、そのようなあのこれからの、ね、放送になっていくような若者たちとね触れ合って、できるだけその、まあ、いい兄貴分のようなね、
そう
ですね、そういう存在になりたいなというふうに思ってます。
そうですね、修習生、まあ、司法試験に受かって弁護士登録するまでの、まあ、約1年間の間の、まあ、身分を修習生と言いますけれども、はい、まあ、ぜひ修習生でもこれからまあ司法試験を受けようと思っているロースクール生の方々、まあ、ひいては学部生も含めて、
そうですね、
まあ、弁護士っていいなとなってみたいな、頑張ろうかなって思えるような、まあ、モデルを示すのが戸田さんと
どこまでできるか分かりませんけど、
はい、まあ、そういうふうに、まあ、皆さんに、そうですね、戸田さんはもうお人柄がなかなかこう話しやすいというか、こう接しやすい、兄貴ってちょっと言いたくなるような感じなので、まあ、いろんな、そうですね、内部も含めて、まあ、あとは外部ですね、市民の皆さんに対しても、ぜひ、まあ、敷居の低い弁護士というか。
そうですね。
はい。はい、その、まあ、なかなかその弁護士ってこう、前、まあ、小川先生に出てもらった時も、まあ、ちょっと話はしてたんですけども、なかなかその弁護士に相談をしたりとかっていうのはね、なかなかどうですか、その辺の感覚というか、感触というか、片中さんどうですか。
そうですね。まあ、最近は弁護士の方もよくホームページを事務所で作ってたりして、うん、まあそういうので、まあ、若干はそういうホームページには行きやすくなっているのかなという気はしてますけどね。
何かその辺で、こう、戸田さんも感じるところっていうのはなんかありますか？なんかまだまだ敷居が高いなという。
やっぱり、その、都会の人だったらまだ、ホームページがあったりとかすぐにアクセスできるというところもあって、少しずつ敷居は下がってるのかもしれないと思うんですけれども、
はい、
まあ、京都でも舞鶴とか福知山とかその、はい、北部の方の人たちなんかもそうですけどね、まだまだアクセスできないところがたくさんあると思いますし、
はい、
都会の人でも話を聞いてると、あ、こんなこと弁護士さんに相談してもよかったんですね、うん、と言われることもよくあるので、そういう意味ではまだまだ敷居は高いんだなというふうに思いますけどね、うんうんうん、
その点ね、敷居が高いという点ではやっぱり直接各事務所、個人の事務所でも、まあ、集団の事務所でもいいですけど、そこに連絡するというのはかなりハードル高いと思うんですよ、
はい、
でも弁護士会、京都弁護士会というのがあって、弁護士会館というところでは弁護士がいつもというか、まあ、もちろん月曜日から金曜日までですが、待機しておりますので、ぜひ皆さん来ていただければと思います。
今野田さん、何か僕は今喋られると思ってた緊張されてます？
若干ね、はい、やっぱり、はい、初出演なので、
はい、せっかくまだ実はこれは3分ぐらいあって、
3分ですか、
はい、困りましたね。
わかりました
、はい、
私も子供が、はい、5歳の子供がいまして、
はい、
非常にもう子供がいるからこそ頑張れると、うん、先ほど戸田さんのお話にもありましたが、曲をいつもは聞いてないですけど
いつも聞いてない。
いつもは聞いてないですけど、たまにね、某曲で流れることが多いので、うん、あの曲を聞いてたら勇気づけられてますね、
うん、僕は通勤車でしてるんですけど、はい、車の中であの曲聞いてること結構ありますね。
私通勤はいつも AM ラジオです
ちょっとプロ番組みたいな車移動ですか、いつも戸田さん。
僕は基本的に車ですね。
一番その仕事の中で行く、遠くで行ける車のとこってどこですか？
どこに行った
んだろうな。ここやったら大阪地裁やったら行きます？車で。
大阪は電車の方が便利がいいので、電車で行きますけど、まあ、宮津とか、かな、うん、一番遠いというと。
久美浜ありません。
あ、久美浜まではや仕事で行ったことはない
です、ね。ああ、そうですか。
やっぱ遠くないですか、
久美浜遠いですよ。
はい。
どんぐらい想像もつか
ない。宮津とかだったら、そうですね、2時間はかからないかな。
自転車乗ります普段。
自転車普段あんまり乗らないですね。
乗ります
普段はあんまり乗らないですね。
か、火災ってどうやって行ってあります？
大体車です。
僕も車乗っていきます。
そう、僕ね、あのね、冬以外はチャリなんですよ。
ああ。
いい運動にね、なるんでね。
あ、まあでもね、あそこ、ええ天気の時は、そうそうそう、あの、河原通ったりしてね、鴨川なんかすごい気持ちいいですよね。
気持ちいいですね。うん、最近特にね、桜が咲いてたりするのも。
この季節はもう大学生がたくさん、ね、あ、そうなんです。これは、この話すればよかったな。なんかこう、いや、最近4月じゃないですか。
はい、
で、なんかこう、街を歩けばこう、フレッシュな人がいたり、うん、鴨川に行けば、なんていうの、新刊コンパみたいな、
はいはい、
じゃないですけど、うん、こう、ブルーシート敷いて、うん、みんなでこう、紙コップで、ジュース飲んだり、ビール飲んだり、してるのが、いいなと思って。
そうですね。あの、うちの5歳の女の子なんですけど、
はい、
もうなんか河原に座りたいって言うんですよ、今から
。風流です
ね。ねえ、鴨川の河原っていうのは、アベックの天下ですんで。
5歳なのに。
そうだね。
そんなところで、はい、最後。はい、あれです。はい、お別れの時間が近づいてまいりました。この番組では、お便りもお待ちしておりますので、京都弁護士会ホームページから、弁護士会にメールが送れるようになっておりますので、その件名をラジオの感想にして、ぜひ、メール送ってください。番組と連動したブログもやっておりますので、三条ラジオカフェのホームページの番組紹介ページをご覧ください。検索でも引っかかりますので、最後に弁護士会からお知らせです。弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きたでも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会にお電話をください。075-231-2378、231-2378、多重債務に関する相談は初回無料です。収入が一定の基準を下回る方には、相談料が無料になる制度もございますので、ぜひお気軽にお電話ください。それでは、お二方今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺で、弁護士の実像と虚像、お別れの時間です。はい、さようなら。